お元気ですか？この世の光というものはカラフルでバラエティに富み、輝きに満ち、人の心を奪います。人々は明かりに集まる蛾のように引きつけられ、中には焼き尽くされてしまう人もいます。この物語の女性は、何が正しいか何が悪いかというあらゆるしつけから引き離されて育ちました。彼女は誠の世の光なるお方に引き寄せられ、その心と思いが解き放たれるまで自分が変わるということに対して無力だったのです。あなたの道を照らすノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。あなたがご自身と向き合い考えるためにお送りする解き放たれた人生第2806話、ヘザーの物語です。
ヘザー、この手紙でママ全部わかったわよ。
どこで見つけたの？
あなたの机の引き出しよ。
私のものに触る権利はないはずよ。
いいえ、終わりよ。ママのやったことは正しいわ。よくもそんな恥ずかしいことができたわね。私の娘なのに信じられないわ。
どうしてもダメなの？したくなかったけど、止められないの。できないのよ。
止められるわ。止めてあげる。
この物語の女性が、家族にとっては忌まわしい行為、彼女自身軽蔑しながらものめり込んでしまった同性愛に陥ったのは16歳の時でした。彼女の反抗の根は深いところで育っていて、このような苦い実を結んだのです。この実話物語はとても微妙な内容ですので、お聞きになるには保護者の方のご指導が必要かもしれません。では、解き放たれた人生、ヘザーの物語です。
いにしえの神言はこう言っています。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。私の場合は批判、そう、母親の絶え間ない批判によって育てられた。父は鉄道の技師で、夜働き、昼は寝ていたので、めったに会うことはなかったが、一緒の時は優しく、支えになってくれた。うちの家族は、ノースカロライナ州の小さな町に住み、私は4人兄弟の最年長だった。母は5人の兄と一緒に育ったので、女の子より男の子の方が扱いやすいようだった。
ヘザ、皿洗いの後どうしてテーブルの上をきれいに片付けなかったの？どうしたのよ？
片付けたわよ、ママ。
お皿がまだ汚れてる。もう7歳なんだからもっとうまくできるでしょう。床も履いていないわね。あなたは世界一不注意な子ですよ。もっと頭を使ったら、同じことばかり言われて。
私は小さい頃からいろんな責任を与えられたが、どんなに一生懸命にやっても一つとして母を喜ばせることはなかった。私の兄弟ができない大抵の修繕までやったので、時々両親は私をうちの男の子と呼んだ。母は私を女の子らしくさせたかったが、私はブルーデニムを着て泥んこの中で遊ぶのが好きだった。母に受け入れてもらえず、孤独に怯えていた私は、次第に母を、そして自分が女の子であることを憎むようになった。父は信心深くはなかったが、母はいつも私たちを教会に連れて行った。私は誰かに愛されているという実感が欲しくて、教会でみんなが賛美歌を歌うときもよく泣いていた。私は神が私を男の子に生まれさせ、母が望む通りの子供になれたらよかったのにと思った。 学校では私は男の子と喧嘩をしては勝ち、女の子たちをいじめた。13歳の時に男の子と駆け落ちして結婚しようとして両親に止められたが、15歳の時にはうまくいった。
もしもし？
ママ、私。
今どこなの？
サウスカロライナ州よ。結婚したの。
ヘザー、まだ若すぎるわよ。
もう遅いよ。ジムと結婚したもん。
10歳も年上じゃないの。そんなバカなことをするなんて信じられないわ。
もうしちゃったもん。ママにはどうにもできないよ。
バカ、アホ、悪い子。これは母が私のことを言う時のほんの代表的呼び方だった。私は母から逃れたい一心で結婚したのだ。だが夫は酒飲みでよく私をぶった。私は妊娠したが流産し、二人は半年後には離婚した。母が正しかったのだ。私は何一つ正しいことができなかった。両親はこの問題を解決するために一計を案じた。
あなたを私立の女子校に入れるわよ、ヘザー。
なんで？
他の母親たちがあなたが自分の子といるのを嫌がるのよ。
女子校なんかやだよ。
あなたがどう思うと関係ない。あなたは男の子たちにも信用されてないしね。これはあなたのためなのよ。しっかりして。
私は女子校のクラスメートの一人と愛し合う仲になった。教会で学んだ聖書の教えで、それは悪いことだと知っていたので、私はいつも両親の咎めを感じていたが、やめることができなかった。インフルエンザが流行り、学校が休校になったので、私たちは手紙で気持ちのやり取りをした。学校が再開されたとき、母親がやってきて、私の持ち物をつぶさに調べ、彼女からの手紙を見つけた。彼女はすぐに女学館のところに行き、私たちは別のクラスにされた。しかし、2ヶ月後、両親は私たちがまだ会っていることを知り、私を退校させた。1年後、私は海軍に入ったが、そこでも羽目を外して男女を問わない交際関係にのめり込んだ。
いや、飲み友達はどこ行った、ヘザー？
週末で遊びに出かけてるの。残ったのはあんたたちだけ。
そうだ、飲んでるの？どっか病気？
ううん、強い酒やドラッグはダメなの。
中毒はないってわけだ。
愛だけ。愛に溺れてるの。
俺もだよ。君は俺のお仲間だな。
私はフィルと1959年に結婚した。彼が17歳、私は18歳だった。二人とも幼くて、心には怒りが渦巻いていたのでよく喧嘩をした。私は女の子を身ごもり海軍を除隊した。彼が虐待するときは私は両親のもとに帰った。親との関係は変化していた。いや、私の方が変わったのかもしれない。夫が海軍を辞めた後、私は妊娠中、実家に帰った。私たちはトレーラーハウスに住んだが、うまくいかず、私は再び実家に帰った。
エザ、どうしたの？
フィルが夕べ酔って帰って私をぶったの。
何か怒らせるようなことしたの？
何をやっても怒るの。彼が帰宅した時すぐ走って出迎えないと怒りまくるし、着るものにきちんとアイロンかけないと大声出して脅すような顔で睨むの。怖いわママ。
いい奥さんになるように努力するのね、ヘザ。人生から逃げることはできないんだから。
努力してるわ。でも彼は精神的に問題があって、他の女性たちにも気があるの。
その度に逃げ帰ることはできないのよ。結婚生活がうまくいくよう努力しなきゃ。
でもそれは二人の協力でしょ。私また赤ちゃんができたみたい。
3度目の妊娠は卵管妊娠だったので、それが破裂して多量の出血で死ぬところだった。私は神に大声で叫び、もし生かしてくれるなら人生をやり直すと誓った。だがそうはならなかった。ある女性が2週に一度清掃に来てくれたが、彼女と関係を持ってしまったのだ。夫が家を出ていくと、私は二人の女性と関係を続ける一方、バーで酒を飲んでは男たちを漁った。2ヶ月後、フィルは女友達の夫に鼻を折られて家に帰ってきた。なんとかやり直せないかやってみたが、もう遅すぎた。私は自分の乱れた生活と結婚の破綻から精神の安定を失い、子供たちを両親に預けると州の精神科病院に検査入院した。私はみんなの関心を得るためリストカットを試みたので、病院はショック療法を施した。
さあ目を覚ましなさい。さあ起き上がって歩かなきゃダメだよ。そうそう、おっと、どんなに気分が悪いかよくわかるよ。あんな強い薬だからね。でも心配しないで、一緒にいて倒れないようにするからね。
私は通算8回のショック療法を受けた。とても気分が悪く、周りの者も人もすべて恐れた。誰も信じられなかった。母は私のために祈っていてくれた。3ヶ月後に私は帰宅を許され、内心二度と来ないと誓いながら家に帰った。フィルが離婚を申し出たので私は同意した。でもそれで自由になる代わりに、私は大きな束縛を感じることになった。私は離婚の手続きと将来のことについて母と話した。
離婚は成立した。ママ、子供たちは私が養育することになったわ。
神様の下で育てられるといいね、ヘザー。
ママ、リッチモンドに行くことになったの。鉄道の通信オペレーターとして。
子供たちは？
ママとパパで面倒を見てくれない？うちのことで頭が混乱してると思うの。向こうで落ち着くまではそっとしておいてやりたい。
それはもちろんいいけど。
できるだけ早く呼ぶから。
ヘザー、これを機に生活をきちんとしなきゃダメよ。主を信じて教会に行きなさい。
そうね、ママの言う通りよ。
あなたのために祈ってるわ。
母の存在は私の中でとても大切なものになった。もっと早くに母と親しくなっていればよかった。でももうトラブルは進んでいて、私の人生は抑えのきかないものになっていた。私は自分のせいで味わった混乱に子供たちを巻き込みたくなかった。母はきっと子供たちを教会に導き、彼らは私とは違った道を選ぶだろう。父は何も言わなかったが、私が家を離れリッチモンドに行くと知って、その目は悲しそうだった。私はそこでもトレーラーハウスにアル中のウェイトレスの女性と一緒に住んだが、私たちはしょっちゅうけだもののように喧嘩していた。
エレン、飲みすぎだよ。
あんた何様のつもりだい？
あんたと一緒になる前はそんなに飲まなかった。
みんなそう言うよ。
嘘だって言うの？
自分の問題で人に当たらないでよ。あんたをうちに入れてあげたのを忘れた？ここは私の家だよ、この男女。
その言い方やめて。
好きに呼ぶよ。
二人はことごとく喧嘩をし、それぞれに男や女と関係を持っていた。私の人生は今や堕落しきっていた。私は二度仕事を変えた後、美容院を始めた。ある美容師の男性は、結婚はしていたがゲイで、私は彼の妻と関係を持った。
美容院がダメになって今度は何をする気？
週の仕事をするわ。盲人のためのボランティアを監督する仕事なの。
夫のレニーは別の美容院の仕事を見つけたみたい。私は彼と別れてもちっとも後悔しないわ。でもうちの親たちは私の生き方を認めてない。あなたと一緒になったんでもう決定的よ。
後悔してるの？
ううん。レニーが男と付き合ってるのは後で知ったの。騙されたのよ。
私たちも幸せになる権利はあるわ。でもなんでいつも長続きしないのかしら。
リンダとは2年間一緒に暮らしたが、その頃近くの教会の2人の女性がうちを訪問し始めた。彼女たちは私とリンダの関係については一言も言わなかったが、明らかに知っていた。その上で私のような女と親しく話してくれるのにはとても驚いた。それから一人の若い女の子が店で働き始めた。ヒッピーのようないでたちだったが、十字架を身につけていた。私は彼女がレズで十字架の意味を知らないのかと思ったので、ある日聞いてみた。
あ、十字架の意味なら知ってる。それは神様の贖いの恵みのシンボルなの。十字架の上でイエス様は私たちの罪を償うためにご自分の命を捨ててくれたのよ。あの十字架で神様は許しと和解を与えてくれたの。イエス・キリストが身代わりに流された血によって、私たちが犯した全部の罪が洗い流されるところが十字架なのよ。
母は私が小さい頃、いつも教会に連れて行ってくれた。教会に行くといつも泣いてた。特に賛美歌、丘に立てる荒削りの十字架を聞くとね。
イエス様を自分の心と人生に迎えてみたいって思ったことない、ヘザ
ー？私、イエス様にふさわしくないもの。
ふさわしい人なんて一人もいないよ。聖書にもあるのよ。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。
私はその何よりも陰険のさらに上を言ってるわ、サンディ。
神様はそうは見ない。詩篇の14編で言ってる。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。ただの一人もよ。
多分みんな罪人なんだろうけど、他の人よりも悪いのっていると思うんだ。神様は私みたいのは絶対咎めるよ。
そんなことない。神様が咎めるのは罪よ。でも人の振る舞いは変えられる。聖書にはこうもあるのよ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
私がレズだって知ってる？サンディ。
知ってる。あなたのために祈ってたのよ、ヘザー。神様はその罪から救い出してくれる。
そう考える人ってほとんどないけど。
主イエスのこともその力も知らないからよ。
2、3日留守にするけど、戻ったら朝ごはん一緒にしよう。もっと聞きたいの。
彼女の言葉は私の暗い恥と絶望の世界に希望を与えてくれた。リッチモンドに戻ると、私はサンディを朝食に誘い、その後話した。
イエス様はあなたを愛してるわ、ヘザ。
私のようなものでも？
うん、あなただからよ。イエス様はあなたの罪のために死んだということがわからない？いい人たちのためじゃないのよ。そんな人っていないもん。イエス様は言ってる。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。イエス様はあなたを咎めるためじゃなくて救うために来たのよ。罪の中に閉じ込められるのはね、イエス様の十字架を信じるのを拒む人だけなの。ヘザ、二人のお友達も私もあなたのために祈ってる。神様が教えてくれたのよ。あなたは今強制収容所に閉じ込められていて、そこから助け出せるものはイエス様を置いてはいないって。神様に何てお答えする？
ええ、イエスを私の心と生活に受け入れるわ。
じゃあ祈りましょう。自分の言葉で神様に話すといいわ。ヘザ、
主イエス様、どうぞお許しください。あなたに罪を犯したことがわかります。ごめんなさい。私は変わりたいです。新しい命をいただいて、それをあなたのために生かしたいです。長い間あなたに逆らって本当に恥ずべきことをしてきました。ごめんなさい。私の罪のために死んでくださって、進んで私を救おうとしてくださってありがとうございます。主よ、救われたいです。どうぞお救いくださって、あなたに喜ばれるものにしてください。あなたのために生きたいです。どうぞ助けてください、主よ。
イエス様は豚小屋のような汚い世界から私を解放してくださいました。そして突然世界は暗闇と汚れから清さと輝きに変わりました。その時の私は37歳で、私の人生は新たにスタートしたばかりでした。もう決して以前の自分ではないことを私は知っていました。私はイエスを愛しており、主の愛は私を満たしました。しかし帰ってリンダに知らせると、彼女は歓迎しませんでした。
あの子との朝ごはんはどうだった？
彼女、私に永遠の食べ物をくれて、私の上は完全に満たされた。救われたの、私。
そりゃまたなんと。
冗談じゃないの。イエス様を私の救い主として受け入れたのよ、リンダ。
なんてバカなことをしたの？あの人たちは私らみたいなのを憎んでるんだよ。
それは違う。神様は私たちを愛していて、イエス様は私たちの罪のために死んだのよ。憎まれているのは罪、私たちじゃない。
へえ、どうせ長続きしないよ。
ううん、今度は本当。別の家を探すわ。もう一緒には住めないもの。
みんなうまくいってる？ヘザ、
ルームメイトがすごく怒って、友達と計画して私のものを盗んでいるの。でもずっと聖書を読んでるけど素晴らしいわ。子供の頃学んだ聖句がどっと蘇ってきたの。
ヘザ、友達と祈ってたんだけど、神様があなたを私たちと一緒に住まわせるようにおっしゃるのよ。あなたの信仰が成長できるような場所にね。
本当にそうしたいわ。私はそれまでこのようなクリスチャンたちに会ったことはありませんでした。全く関わりのなかった私を彼らは仲間として受け入れてくれたのです。私たちは大きな中古の家を借りました。 サンディと私、それに一組の夫婦と若い女性です。私たちは2年間そこに住んで、聖書の学びと祈りの時を持ちました。これらの数年間で神様は私の心を癒してくださり、私は主に信頼することを学びました。1986年に私は両親の近くにいられるようノースカロライナに戻り、そこで教師の資格を得ました。そして両親の世話をしながら高校で社会科を教えました。ママ、ジュースよ。パパも飲むかしら。
今朝はとても疲れているみたい。
なんだかとても具合が悪いみたいね。
あなたがいないと何もできないよ、ヘザ
ー。私がめちゃめちゃ荒れてた時、ママとパパが子供たちを育ててくれたでしょ。その犠牲に何とか報いたいって思ってたけど、神様がママを助けられるようにしてくれたのよ。
主はすべてご存知なのね。あなたのためにも本当に祈ったもの。
その祈りに神様が応えてくださったのよ。私が反抗していた長い間、神様は私の人生にちゃんと計画を持っておられて、それを成し遂げるまで私を守ってくださったのね。父は1994年に亡くなり、その後私は母が2003年に亡くなるまで彼女の世話をしました。私たちは最後まで良き友達でした。神様は二人を特別な絆で結び合わせてくださり、私の兄弟や子供たちとも和解させてくださいました。息子は結婚して三人の娘の父です。彼は陸軍の将校で、イラクで1年間働きました。娘も結婚して男の子がいます。私は人生の罠に陥り、主によって助け出されましたが、この証、体験談があなたが同じような罠に落ち込まないための助けになればと祈っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
お聞きの皆さん、新しい命と新しい出発があなたのために備えられています。あなたがすべきことはただ一つ、この世とあなたの罪に背を向けて、あなたを愛し、あなたのために命をお捨てになった方を心に迎えることです。イエス様に今お救いくださるよう求めてください。キリストのために人生の方向転換をする大切な決心をなさるためにお助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。